皆様おはようございます。最近ですが、牧師館の中で私の仕事場所を変えてみました。これまではこたつの中でぬくぬくとこうやって作業したり、もしくは寝室の机で作業することが多かったんですけれども、そこからだと南教会の入り口が見えないものですから、思い切って牧師の縁側に机を置いてみたら移動してみたんです。心からだと南教会に誰がいたのかがすぐに分かります。そしてもう一つ気づいたのが、冬はあったかいんですね。夏場は灼熱地獄でものすごい汗かきながらもう作業したんで、ここはダメだと思っていたんですけど、ああ冬場っていいなって思いながら、今いいところに作業場ができたなと思っています。そしてそのパソコン画面越しに、教会の玄関口を見るのがもう毎日になりましたけれども、これがなかなか面白いんですよ。まあ一番多く来られるのは佐藤先生、恵美子先生でして、まあよく縁側の窓から入ってこられたり窓越しに話をするんですけれども、次に多いのがですね、まあ全く知らない営業屋さんの車だったり運送屋さんの車だったりします。そして理由はですね、ここで U ターンするためなんですね。まあ、お、誰か来た、私ちょっと荷物かなと思って玄関に出ますと、慌ててもうなんか私からパッて去るかのように行ってしまうという、まあちょっとその時に私は少々悲しく思うんですけれども、まあ南教会ってこういう持ち上がり方もするんだなと思います。それ以外にも小学生の女の子たちが玄関の方向で覗き込んでみては、もしかしてラミープロジェクトとかあるのかなとかっていろいろ思いながら見てみたり、この地域の木花の地域の皆様がこうやって活用されているのが分かる、まあもっともっと南教会に気軽に来ていただけるようにこれからも手を打っていきたいなと思っています。さて、江口かな子姉妹が洗礼を受けられたのは約1ヶ月前でした。私も初めて洗礼式を執り行い、とても緊張しましたけれども、同時にとても嬉しく思いました。それはなぜかといえば、イエス様につなげることが増えた、イエス様を信じる兄弟姉妹仲間が増えたから。そして洗礼を受けるということは教会の群れに加わることを意味します。皆様、神の家族って聞いたことがあるかと思います。神の家族、神のファミリー、ここに江口姉妹が加わることになったことを私は素直に喜びたいと思います。そして願わくば一緒に聖書を学びつつ、そして御言葉を従えるような日々で送りたいなと、そう願っております。イエス様はあらゆる人々をイエス様の弟子にしなさいと、マタイ28章一番最後のところで私たち一人一人に命じられました。ですので私たちの務めというのは、一人でも多くの方をイエス様のことを伝え、そして教会に招くこと、そしてイエス様がここにいてくださる中で私たちは聖書の御言葉を聞く、そしてこれは誠に幸いなことであると思います。聖書の御言葉に癒され、励まされ、慰められる。本日の聖書箇所はマルコ3章31節から35節、今から一緒に皆様と一緒に読んでいきましょう。それでは一言お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの皆をあがめます。今日は1月最後の聖日礼拝、そして礼拝終了後に総会が開かれます。どうぞ主よ、これからの南教会をあなたが導いてくださいますように。そしてあなたに会って整えられ、良き話し合いの場となりますように。そしてあなたがいてくださり、共に歩んでいくことができますようにお願いいたします。今からマルコ福音書を読んでまいります。どうぞ主よ、あなたが私たちに語りかけてくださるこの御心を受け止め、これからもあなたに従うことができますようお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。さて、私たちの救い主であられるイエス・キリストが一人の 赤ん坊としてこの世に生まれてくださったことを喜び祝い、その感謝する思いを深め、そのようなクリスマスからもう1ヶ月が経ちました。つい日の過ぎ去るのは本当に早いなと私自身感じています。ところで、イエス様の誕生の物語を語っているのはマタイによる福音書とルカによる福音書です。そしてどちらの物語においても当然のことながらイエス様を産んだ母マリアとヨセフが登場人物となっています。ここで母マリアに注目いたしましょう。クリスマスのさまざまなエピソードというのはどれも母マリアの出産にまつわる話と言っていいと思います。ですけれども、私たちが今読み進めていますマルコによる福音書というのはクリスマスの話はありません。イエス様の誕生のことについては一切語られていません。そしてイエス様の母マリアという名前がある、これが出てくるのがマルコ6章3節に一度だけ出てきますし、そしてイエス様の母が登場する唯一の聖書箇所が本日のマルコ3章31節だけなのです。ここではイエス様の母と共に兄弟たちも登場します。マタイとルカによるとイエス様はマリアが産んだ最初の子でした。その後弟や妹たちが生まれます。マリアの夫ヨセフは早くに亡くなられたと言い伝えられています。つまりこの時イエス様の家族というのは母マリアと弟たち妹たちだけでした。その家族が今回イエス様のもとにやってきたというのです。前回読んだマルコ3章21節をご覧になりますと、身内の人たちが来たとあります。実は31節の母と兄弟たちと同じ人たちなのか、それとも21節の身内の人たちの中にいた母と兄弟たちだけだったのか、今回この点についてはよく分かりません。ただ31節において家族の者たちがイエス様のもとにやってきたのです。では彼らは一体何をしに来たのでしょうか。21節によればイエス様を取り押さえに来たっていうのは、それはあの男が気が変になっているという噂を聞いたからです。30歳になって家を出て伝道活動をするようになったイエス様のことを家族の者たちはおかしくなったと思ったからなのです。そしてそんなことはやめさせて家に連れて帰ろうと思ってやってきたのです。イエス様のこのイエス様においてこの家族があったというのはマタイやルカ福音書を読んでいる私たちからすれば特に驚くことではないと思いますが、初めてマルコ福音書を読み始めた人からすれば驚いたことかもしれません。マルコ福音書においてイエス様は最初に神様に使わされた救い主であられる、そしてその救い主であられることを登場して権威を持って神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと述べ伝えられました。そのイエス様に家族が来られる、しかもイエス様の活動を理解せずに取り押さえに来たことを読んだとき、人々はああイエス様も私たちと同じ一人の人間として生きておられ、家族のしがらみの中におられるのだということに気づかされるのではないでしょうか。著者であるマルコはまさにそのことを示すためにこの箇所を書いていると言えるでしょう。イエス様の誕生の物語を知らないマルコ福音書においてこの箇所は明確にそのことを示していると思うのです。さて31節、母と兄弟たちがイエス様のところへ来て外に立ち人をやってイエスを呼ばせたとあります。ここにイエス様と家族との関係、あるいはイエス様に対して意識していた距離感っていうのが示されていると思うのです。 彼らは多くの人々の外、集団の外に立っているんです。その外というのは32節、大勢の人がイエスの周りに座っていたとありますので、その人々の外側、イエス様の周りに座っている多くの人々の輪の中に家族は入るのではなく、外に立つ。そこから人をやってイエス様を呼ばせたのです。ここで呼ばせたという言葉には、呼び出したというニュアンスが一番近いでしょう。ここでの家族の思いというのはよくわかります。それはイエスは気が変になったと思っているわけですから、イエス様の周りに集まってくるこの大勢の人たちもイエス様の影響を受けて気が変になっている、今の言い方で言うならば集団催眠状態になっているということでしょうか。そういうその人たちがイエス様とは相互に影響し及ぼしながらお互いにおかしくなっているのです。したがってイエス様を正気に戻すためには、その人たちをまず引き離さなければダメだり、その人々の輪から外に出して家族だけの場を作り、もうこんなことはやめて家に帰れよう、説得しようと家族は思ったのでしょう。31節の外に立ちっていうこの言葉、イエス様の家族、すなわち母マリアや兄弟たちのそういう思いが伝わってくるのですけれども、しかしマルコはここの言葉によってもう一つ大事な意味が込められています。それは21節の気が変になっているこの言葉のもともとの意味において、外に立つということです。自分自身の外に立ってしまっている、つまり本来の自分でない別の自分になってしまっている、そういう意味で外に立つという言葉が気が変になっているという意味を持っているということです。これも2週間前のメッセージにおいて気が変になっているという言葉を皆様と一緒に読んできましたけれども、その理由については22節悪霊の頭ベルゼブルに取り憑かれているからということでした。そして悪霊の支配下に置かれ、本来の自分の言葉を失い、悪霊の言葉を語ってしまう、命じられるままに行動するようになってしまう、これが気が変になると確認したところです。では悪霊が取り憑かれているというのはイエス様のことでしょうか、それとも身内の者たち家族なのでしょうか。別の言い方をすれば、イエス様のもとに集まり周りに座って御言葉を聞いている人々と、その輪の外に立ってイエス様を呼び出し連れ帰ろうとしている家族と、一体どちらが気が変になっているのでしょうか。もうお分かりですね。人々の外に立ち、外からあれこれとイエス様について、そのお働きについて良いとか悪いとか判断してしまう、そういう人々、つまり家族にこそ、ここでは文字通り外に立っているのです。そして正気を失い、人間の本来の在り方を失い、悪霊に支配され気が変になっているのは家族の方ではないか、このように聖書は問いかけているのです。そのことを改めて考えてみますと、イエス様の周りに座っている大勢の人々と、その外に立ってイエス様を自分たちのところに呼び出そうとしているこの家族の者たちの姿が、コントラストに対照的に描かれているのです。その中で32節、ご覧なさい、母上と兄弟方が外であなたを探しておられますとあります。それに対して33節、イエス様は私の母、私の兄弟とは誰かと語られるのです。ここで外に立って私を探しているような母や兄弟などは知らない、そんな者たちは私の母でも兄弟姉妹でもないと、イエス様は外に立っている母や兄弟たちに対して大変冷たい難しいことを語られるのです。そして特に母マリアの姿に注目していきますが、あのルカ福音書のクリスマス話において、天使からイエス様を身ごもることがお告げになられた時に、 私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますようにと答えたマリアとは似ても似つかない別人のような姿であると言えるでしょう。しかしこの両面こそがまさに母マリアの姿であり、これを改めて考えならば、これは私たちと姿ではないでしょうか。私たちはまさにこのマリアの両面性を持っていると思うのです。主の御言葉を聞き、その御前にひざまずいて、お言葉通りこの身になりますようにと主に祈ることもあれば、逆に御言葉に聞く者たちの輪の外に出て、そこから自分の思いだけでイエス様のことをあれこれと批判するものになってしまうのではないか。そして私たちがそのように外に立つものとなってしまうような時に、イエス様はとても厳しい言い方で、そのようなものと自分とは関係がないと語られる。続く34、35節でイエス様は周りに座っている人々を見回しながら、見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。神の御心を行う人こそ私の兄弟、姉妹、また母なのだ。この御言葉を読むとき、私たちは自分は果たしてどちらだろう、イエス様にあなた方こそ本当の母であり兄弟姉妹であると言っていただけるだろうか、いやむしろそのようなものと自分とは関係ないと言われてしまうのではないだろうか、などというふうに不安に覚えるのではないでしょうか。そして一体どのようなものがイエス様の誠の兄弟姉妹母と呼んでいただけるのだろうかと考えてしまうのではないでしょうか。35節においてイエス様は、神の御心を行う人こそ私の兄弟姉妹また母なのだと語られます。イエス様の本当の家族、神の家族となるためには神の御心を行うのが必要なのだというのは分かりますが、それには一体何をすればよいのでしょうか。そしてどのように生きれば神の御心を行うことができるのでしょうか。改めてよく考えてみますと、実はこのイエス様の周りにいる彼らはイエス様の教えを聞こうとして、あるいは癒しの奇跡を求めて集まってきた人々です。神の御心を行っていると言えるような何か良い行いに励んでいたとか、奉仕活動を一生懸命していたっていうのではないっていうことなんです。ただイエス様の御言葉を聞こうとして集まってきた、あるいは癒しを求めてきた病人たちだった。彼らはイエス様に救いを求めて期待して集まってきたのです。そしてイエス様の周りに、弟子たちの群れの中に共に座っている、イエス様の救いの御業を期待しつつ御言葉を求めて切実にイエス様を求めているのです。そのような多くの人々に対しイエス様は、あなた方こそ私の本当の母であり兄弟姉妹なのだと語られます。ですから私たちは神の御心を行う人はどのような人なのかなどと自分の抱くイメージだけで勝手に決めてはならないのです。そして神と人々に仕える立派な行いをしている人こそイエス様の兄弟姉妹また母と呼ばれることができるっていうことではないっていうことなのです。そうです、ここでマルタとマリアの話を皆様思い出してみましょう。ルカ開かなくても結構ですが、ルカ10章38節から42節のところを、少しお見出します。マルタは一生懸命主の御心奉仕に行おうとしてきました。ですがそのようなマルタに対してイエス様は、あなたは多くのことに思い悩み心を乱している、しかし必要なことはただ一つだけである、マリアは良い方を選んだ、それを取り上げてはならないと。イエス様はマリアのそばに近くに座り、イエス様が語られる言葉話を聞いている。そうです、 信仰とは聞くことから始まるのです。信仰とは聞くことなのです。南教会にいる私たちも御言葉を聞くたびに、まずは聞くためにまずは教会へ来て礼拝をする、お祈りをいたします。そしてたとえ人間関係において距離が少し離れていたとしても、一緒に受け入れる。その中には仲の悪い人、あの人は嫌だと思うような人がもしかしたら恐れているかもしれません。でも嫌だと思う人も我慢して受け入れること、それが家族となっていくのです。そして教会には早く来る人や時間ギリギリで来る人、遅れて来る人、こそっと来てこそっと帰る人などそれぞれいます。ですけれども、みんなそれを受け入れるのです。みんな OK なんです。それだけ懐の深い、そして主の御言葉を聞くということで御心を行う人に私たちもなろうではありませんか。そしてイエス様の御言葉を聞いた私たち一人一人の応答といいますか、御言葉を聞いたその結果というのはそれぞれに現れてくると思います。人によって違いがあるのはそれは良いことじゃないでしょうか。必ずしも同じでなくて良い、みんな違ってみんないい、そのような一人一人違う私たちがイエス様のもとで一つとなっていく。イエス様は一人一人違う私たちをみんな受け入れてくださるのです。それが南教会の目指すべきところではないかと思うのですけれども、皆様いかがでしょうか。本日の聖書箇所を通して改めて私たちが聞き取らなければならないのは、皆さんここに私の母、私の兄弟がいるというこのイエス様の御言葉です。イエス様はご自身の周りに集まってくる人々をそのように語りかけてくださっていることを覚えるときに、皆さんここに私の母、私の兄弟がいると言ってくださるのは必ずイエス様の招きなのです。イエス様は今周りに集い、言葉に聞き、救いを求める人の者たちをご自分の真の母、兄弟として、つまりイエス様の家族、神の家族として生きるようにと招いておられるのです。そしてこの招きは同時に、今外に立ってご自分を呼び出そうとしている家族、母や兄弟たちに対しても語られます。ここに私の母、兄弟がいると。つまりイエス様の足元で御言葉を聞いている者たちこそ本当の母、兄弟、家族なのだ。あなた方も外に立っていないで、この輪の中に入ってきなさい。私の本当の家族になりなさい。と、イエス様はそのように招いておられるのです。イエス様がこの語られたことをこの招きとして読むとき、神の御心を行う人こそ、私の兄弟、姉妹、また母なのだっていうこの御言葉も、また新しい響きを持ってくるのと思います。今神の御心を行っているかどうかによってイエス様の家族であるかどうか否かが決まるっていうものではないってことですし、御言葉を聞いていさえすればそれが神の御心を行っていることだというのでもないってことです。そうではなく、イエス様のもとに来てその足元に座り御言葉に聞いていくならば、私たちはその御言葉によって新しくされていく。私たちはその御言葉を聞くことで作り変えられていくのです。そしてその御言葉に押し出されて、いずれ神の御心を行う人となっていくということなのです。信仰というのはただ御言葉の聞いているだけの生活ではないということです。聞いた御言葉によって私たちは変えられ、新しくされる。神の御心が何であるかを私たちは知る。そして神の恵みの御心を大切にしつつ、人生のベースとして新しく生きるものとされていく。そこに神の家族、イエス様の真の家族として神の御心を行う人たちの歩みが与えられていくのです。 そういう新しい歩みへと、イエス様は私たち一人一人を招いてくださるのです。さて、本日の説教題は主の家族は何かとしましたが、先ほども確認しましたように教会にはいろんな方がいます。南教会にはイエス様はキリストであると信じる者同士が互いに愛し合える関係でありたいと思うのですが、先ほど言いましたようにその中には、あ、この人はと避けてしまいない人がいるかもしれません。ですけれども、そのような方をもイエス様は等しく招かれるのです。そしてそういう意味において、この人は苦手だ、嫌な人だと思うような人と一緒にいることができる教会は、ある意味奇跡の場所であり、多様で開かれた場所ではないかと思うのです。そう、聖書においてもイエス様の弟子たちは熱心党と呼ばれる人、政治的には極右と呼ばれる人と、徴税人、政府の役人が一緒にいるように、またイエス様を裏切る人も中にはいるのです。そして弟子たちが共に食事をし、交わりを持つことができる。2019年、この年間目標聖句ここに作りましたけれども、ヨハネ15章12節、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさいと決まりましたけれども、この御言葉を改めて見ると、これは大変厳しいと思います。まさに私たちが神の家族としてお互いに愛し合うことを求められているからなのです。ただこれから将来において、あの人苦手だ、あの人は嫌いというふうに、もしかしたらこのように思ってしまうかもしれません。感情的に思ってしまうのは私たちも罪人ですから、ある意味やむを得ません。そして仕方がないかもしれません。ただこのような時にこそ、お互いに許し合い、乗り越えられるように、愛を持って接することができるように、私たちは主に祈っていこうではありませんか。イエス様から新しい御言葉をいただき、そして罪を許していただき、私たちは変えられていく。そのような南教会であってほしい。お互いに裁くことなく、お互いに愛し合えるような教会であってほしいと、私は切に願うのです。そしてもう一つ、私は寄り添う教会であってほしいと願います。先日インターネットを検索していますと、ある映画の題が目に入りました。それはこれなんですけれども、皆様、これは一体どう読むでしょうか。私は最初これ何だろうと思って聞き、答え見るまでは分かりませんでしたけれども、正解はこうです。となる人なのだそうです。ご存知の方いらっしゃいますでしょうか。これは2012年の、ドキュメンタリー映画、光の子供の家という児童施設がありまして、その理事長をしていますクリスチャンであります楠川哲夫さんによって作られた造語なのだそうです。そしてこれがとなるということなんです。この菅原さんの話によりますと、となるというのはどうしてあるということ、そしてつまりとなるというのは、そのような人になるためには意思が必要なんだということであり、隣にいようとする意思を示すこと、そしてそこからとなるという動詞、となる人という言葉を作ったということなのだそうです。本日の招きの言葉にもあるように、神は愛なりと言います。私たちは先ほども言いました、御言葉によって変えられ、新しくされる。そしてイエス様から、主からの愛を私たちは受け取って、受け取ったその愛を他の人へ示す、その愛する意思を示す、その意思を見せるようにするのです。私たちは2019年この年間聖句に従いつつ歩むために、お互いに愛し合うために、まずはその意思が必要でしょう。菅原さんの言葉を借りるならば、もし私たちが困っている方に出会ったら、泣いたり悲しまれている方が出会ったとしたら、ぜひ隣の意思を示しましょう。 そして出会えた方にも隣りましょう。主が私たちを愛してくださったように私たちもお互いに愛し合いましょう。そういう教会でありたいと思いますが、皆様いかがでしょうか。イエス様と一緒にいれば、イエス様と一緒についてくれば、もうそれは神の家族です。神様は私たちを新たに作り変えてくださる、新しくしてくださります。そして私たちも一緒にイエス様と歩いていきましょう。光栄と名誉と栄誉と特権を感謝しましょう。それではお祈りいたします。天の父なる神様、本日はマルコ3章31節から35節ありがとうございました。私たちは弱い罪人です。ですけれども、そのような私たちを主は愛してくださる、イエス様の大いなる愛に心から感謝いたします。どうぞ主よ、これからも私たちはお互いに愛し合っていきますように。そしてその愛によって南教会がますます立て上げられ、イエス様を頭とする教会をへと導いていってください。信仰の歩みをしよう、どうぞあなたが導いていってください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。